あのさ、
ん？
ステージの自己紹介でさ、ギターの山内ですとか、ベースの加藤ですとか言うじゃん。
キーボードの金沢ですとかね。
でもさ、よく考えたら俺たちギター本体じゃないし、ベースそのものじゃないよね。日本語間違ってるよね。
確かにギターを弾いてる山内ですが正しいね。
だよね。じゃあ、今日から、もう歌を歌いつつギターを弾いてる山内ですって行くわ。
正しいね。
うん、正しい。その正しさが。
ロックンロールバンドワゴン。Rock and roll bandwagon. Bandwagon. Podcast featuring Fuji Public.フジファブリック、ボーカルギターの山内総一郎です。
キーボード、金沢です。
ベースの加藤です。
はい、始まりました。ロックンロールバンドワゴン。フジファブリックです。
どうもでーす。
はい。
今回の前枠ね。
はい。
どうでしたかっていうのもあるんですけど。
うん。
なんか、今回まあ、僕は結構ね、喋ったんですけど。
そうだね。
はい。いつも加藤さんが引っ張るでしょ。
うん。
俺、あれの方がやっぱ、好きだな。
うん、だんだんとキャラが形成されてきたところなんでね。
あれキャラ形成してるっすかね。そうそ
う、してるよ。
してるのかい。
うん、だいぶ
キャラ形成というか、もう喋ってるうちにキャラが変わってくるっていうさ、うん、
そうですよね。
どんなキャラなのか分かんないっていうところが面白さでもあるよね、
う
ん、
何が飛び出すかという感じですかね。
まあ、うん、今後も前枠いろいろね、
うん、
注目していただけたらいいなと思いますね。
はい。
今日はいただいているメッセージを紹介していきます。じゃあ大ちゃん。
あ、僕ですか。はい。FM 大阪でお聞きのラジオネームいろりさんですかね、これね。
いろりさん。
はい。最近は20代後半ぐらいから、台頭してくるバンドが多いような気がしますが、20代前半の若い時から活躍しているフジファブリックの皆さんはアルバイトなど経験されたことはありますか？デビューしてからはバンド1本ですかと。
まあ、20代前半から活躍はしてない。
活躍、
まあ、活躍っていうか、まあまあ、
活動は
活動してますね、
うんうん、
まあバイトは確かねしちゃダメだったんじゃない。
そうそうそう、デビューしてからはダメだっていう、
うん、なんかそういう契約とかあるんですよ、うん、事務所によってはね、
うん、
あとなんか原チャリ乗ったらあかんとかね。
マジで？
そうよ。
ダメなの？
ダメダメ。
うっ
そ。確か
初めて知った、それは。
なんかね、なんかありますよね。
へえ。
ダメなんだ。
そう
ね、怪我とかしたら困るっていう、
ね、困るっていうところだよね、
うん、
まあバイトデビュー前の話はデビューしてからは逆にできなくなっちゃってるからね。
そうそうそうそう、
うん、
う
ん、何してた？
レストランとか
コンビニとか。
へえ、東京で？
うん、
うん、
え、大ちゃんレストランでやってたの？
レストランもやったよ。
どこで？
え、
どこ
で？いろんなところで。
ええー。
いろんなとこで？
2、3、いや、移転したり、2、3店舗やって、俺。
厨房？
厨房っていうか、ホールだな、ホール。
それ俺、初耳かも。
いや、何回も言ってるけど、うん、それ以外の、
いや、
国際電話会社の破壊力に多分飲み込まれてて。
うん。
国際電話会社のクレーム担当やったっけ？
うん、やったよ、うん。
飲食店はもっと前なんだよね、確かに。
もっと前、前。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
国際電話会社のクレーム担当の方はもっとね、
うん
うんうん、レストランに比べたら面白い話がいっぱいあるんで。
なるほど。
うん、うん、うん。
え、面白い話。
いいんですか、して。
うん、どうぞ。
うん。
いや、だから、国際電話会社のクレームっていうことは、
うん、
これ、守秘義務でちょっと、どこの電話会社か言えないんですけど、
うん、
結局怒ってる人が僕に電話かけてくるんですよ、
うんうんうん、
クレームですもんね。
で、
うん、
大抵奥さんから電話で、
うん、
うちの電話料金が高いと、う
ん、えらいことになってる、
えらいことになっていると、うん、で今お調べしますが一体どこの国際電話、そのどこの国にかけているんですかって、
うん、
明細に、
うん、
でそうすると大抵ある一つの国もしくはもう一つの国の名前が出てくるんですけど、
うんうんうんうん、
その国っていうのはその我々が勤めてバイトしてたコールセンター内では、
うん、
通称エロ島っていうふうな名前がついてまして当時その、まあ、違法なアダルト課金サイトみたいなものっていうものは、
うん、
全てその通称エロ島を経由するそこにサーバーを置いていたので、
はい、
そこを経由して繋がっていたわけです。
だから海外に電話してる
んですよ、ね、海外に、うん、そう国際電話してるっていうことだったんですよ。
いろいろ経由してきてるから、うん、すごく料金が高いと。
そうです、
うんうんうん、
それをね、まあ、当時ネット環境はどうだったか分かりませんが、ダイヤルアップ接続してたら大変なことになります
ね。大変なことですね。
そしたらあの少々お待ちくださいっつって、大体なんとなくこう見当をつけたところで、うん、あの失礼ですが何か旦那様とか何かそういったご利用され、そういったっていうのは特に言わないんですよ、うん、そういった何かあのご利用されていることとかございませんでしょうかっていうと、むむっつって大抵、
うん、
ちょっといろいろ聞いてみますって言って、そこで
怖いよ
あの電話があの、うん、割とそこのね電話口で穏便にすいませんでしたって逆に謝られて、ね、
なるほど
っていうことがよくありましたね。
でそこからクレームは来ないという、う
ん、はい、
なるほど、面白い話ですね。
そうですね、
っていうことありましたが、
なるほどね。
じゃあ続いて、うん、加藤さん、
はい、 FM 岐阜でお聞きのラジオネームジョン・ドーロさん、
うん、
はい、
惜しい
惜しい、前回のツアー始まりましツアーで金沢さんが弾いていたショルキーが、はい、
神
々しい光を放っていてとてもかっこよかったです、
うんうん、
あれはどのような細工をして光らせていたのでしょうか、教えてくださいということですね。
あれあの光ったショルキーですか、
うんうん、
はい、
ショルダーキーボードですね。あれめっちゃいいよね、
あれ、ね、あれ見える人と見えない人がいるらしい
あ、そうなんや
みんな見えるよね、
みんな見える、あ、本当
あ、でも見えない人もいる、
見えない人もいるかもしれない。
ジョン・ドーロさん見えた、
見えた
ね、
まあ、あの光ね、心が純粋ですね
なるほど
っていうのはまあ冗談で、うん、LED です。
あ、 LED だったんですね、
うん、LED を仕込んでるんですよ、
うん、
でまあリモコン操作でピカッと光ったりするんですよ、
うん、
あとはもうテレビと一緒です。
チャンネルを
チャンネル
合わせるだけ、
チャンネルボタンありますよ。
何個ぐらいあるんですか、あれって。
いや、地上波と同じ民放ぐらい。
ああ、そんなにあるの。
うん。で、そのチャンネル変えると、
うん、
光り方変わるんですよ。
うんうんうんうんうん、うん、
こだわりとかあるんですか。
こだわりはね、
うん、
ない。僕っていうよりね、
うん、
あの水野くんがね、ピカピカしてる
から、ね。マネージャーがね、
操作する人が。
うん、でたまに光ってほしいとことかで光ってくれないときはね、
うん、
あの。終わった後、あれは何だったんでしょうねっていう話をしますけど。
いわゆるダメ出しというやつですね。
まあまあまあまあ、でもあれは俺すごい好きよ。なんかスター感があるもん。
あるね。
うん。大ちゃん、なんかもっともっとあれ、全曲あれでもいいのにと思って、スーパー玉でみたいな、なんていうか、うん。
ずっとやってますよ、みたいな。
あれね、うん、でも、あれワイヤレスで飛ばしてるんですよ、電波で。
うんうんうんうん、うん。
で、まあリスナーの方は分かんないと思うんですけど、MIDI っていう、そのキーボード界ではね、
うん、
それ MIDI っていう企画で、謎の通信をしてるんですけど。
謎の通信。
まあ、ね、でももしかして MIDI 協会の人も聞いてはるかもしれへん。
そうですよね。
MIDI っていう企画があるんですね。
あるんですが、それの企画でやってるんですが、たまに混線するんですよ。
うん、
うん、うん、うん。
混線って言っても、ミディ、ワイヤレス飛ばしてるのは多分俺だけだと思うんですけど、混線ってどういうことだと思いながらね、うんうん、たまにそういう会場によってはある、
ね。周波数帯域
は
ね、
はい。その辺が注意が必要だなっていうことを分かったっていうことを、公共の電波に乗せたいと思います。
乗りました。
はい、乗りました、ね。
はい。
もしかしてカットされてるかもしれない。
多分ここはですね、カットの可能性が非常に大だと思いました。はい。
続きまして、ラジオネーム柑橘系さん。野外のライブに行ったことがないので、はい、日比谷野音に行ってみたいんですが、私は子供の頃からひどい雨女で、過去行った旅行を思い出してみても降らなかった記憶がないほどです、
うん、
最近では旅行に限らず前もって出かける予定を決めた日にはほぼ 100% どこかで雨または雪が降ります。野音でも雨が降りそうですし不安なので、今回は最終日の NHK ホールに行きますと。
うん、
まあツアーに向けて体調面や体力作りなど気をつけてやってることなどありますか。最近テレビや雑誌などを見て、そうくんの体型が見るたびに違うように思います、
うん、
昨年あたりにちょっと増えたなと思ったんですが、最近では見るたびに細くなっている気がしますということで、
うん、
まあ雨女、まあ、フジファブリックはすごく晴れバンドなんですけどね、
うん、晴れですね。
まあ僕の体型、まあ体調面や体力作りなど気をつけてやっていることなどはありますかというところで、まあそれを気をつけて、
うん、
気を使ってみたところ、
うん、
筋トレであったり、ワークアウトってやつですね。 いろいろ歌に影響はあるんじゃないかと思ってね、いろいろ試してみた結果、何個かやっぱり発見はあったんです。
うん、
これがいい、これがいいとか言って、
うん。
で、結構激しい筋トレをやってたので、やっぱりこう体がでかくなったんですよ。
うん、一時期ね、なったね。
そうそうそう。それが、ある程度、こう歌う時に必要な筋トレはこれかなと思って、
うん、
まあチョイスして、それ以外をやめると、
うん、
ちっちゃくなったね、またね。
うん、
体が。
筋肉がちっちゃくなったんですね。
うん。なんかね、いろいろでもあったんですよ。その、体に気を使ってやってるはずが、首の筋肉をこう、ちょっと痛めてしまったりとか。う
ん、はい。一時期ずっと首が痛いと言ってたもんね。
そうそうそうそ
う。
う
ん。
まあ一応、気をつけてチャレンジしてることはありますね。うん、あと、大ちゃんもね、すごくあるん、それは。
うん。
大ちゃんその食べ物とかね。
ああ、食べ物はあるね。うん、まあ、常にいろいろ実験はしてますけどね。自分に何が本当に必要なのかっていうものをね。
それはそのツアーに向けてというか。
日々です。
日
々。そう。はい。
寝て起きる時間もそうですけど。
そう。すべてですね。
多分自分の体に向き合ってることが多いのは大ちゃんかな。
そうだね。
うん。
すごい思いますよ。
だけどこれはね、
うん、
話してもちっともね共感も得られないしね、
うん、
面白くないんで話はあんまり話さないようにしてますけど。
あ、その体のこと。
うん、体のことはね。
いやでもたまにそれ共感する人がいるとものすごい勢いで喋ってるよね。
そうだね、
うん、
たまにいるんですよ。
荒木優子さんとかね。
そう、優子さんとかはねよく話しますよ、そういう話を。
なるほど。ちなみにツアーに向けてっていうところでは何かあるんですか？
ないです。
あ、もう日々なんで。
日々です。だから結局ツアーとかレコーディング、まあ、全てそうなんですけど、
うん、
それが常にある一定の周期で我々ねやってるじゃないですか。
やってますね。
だから結局そのスタイルで常に自分をそれ向きにしていれば、
うん、
その直前だからって何かを新しくやる必要はないんじゃないかっていう
ところですね。なるほどね。なるほどね。どっしりされてますな。
そうですね。
加藤さんでもやってることってないよね。
でもなさそうに見えて、うん、ちょっと何かあるかなって考えたら、
うん、
あれですよ、生ガキとか生ものをやっぱ食べないように、
うん、確かに。
そうなんだ、うん、うっそ。
やっぱね、
うっそ、
そこで何かあったら困るっていうこう、
うっそ
ことを考えちゃうから。
まあまあまあ、
うん、俺そこハイリスクだわ。ツアーのライブ前日とか、
うんうんうんうん、
ガンガン生ガキとか食べたりしちゃうもんね、そういえば。
ああ、それだから、あんまりにも、肝が座ってるっすよ。
いやいやいや。
あんまり気にしすぎるのも良くないんじゃない、うん、確かメンタル的にも来るんでしょ。
そうそうそうそう。
ね、
まあまあ、でもそういう、なんていうの、いわゆる当たるかもしれないよみたいなものは、やっぱ避けるってだけ
で。ああ、でもそれはわかる。確かに。うん、俺、牡蠣は大丈夫だけど、
うん、
サバは避ける。
ああ、
サバって当たるの？
うん。当たり、アニサキス。
そう。サバとか、あとイカ？
サバとイカは避けるとき多いね。うん、確かに。
本当？
そうなのよ。
ああ、当たったことないから、あれやねんけど、うん。そういうのあるんや。
それはあるかも。
うん。
うん。
その、そうだね。
まあ、続いてでは、大ちゃん。
はいはい。それではですね、FM 大分でお聞きのラジオネーム、マキさん。素朴な疑問です。なんでしょうね。フジファブリックのライブはそうでもないと思いますが、何時間も前から準備をしているのに開演時間が押すのは一体どうしてなんでしょうか。始まるまでドキドキして、それもライブの醍醐味ではあるんですが、ホールツアーに行けませんが、ガールズのリリースやテレビ出演等を楽しみにしております。
ありがとうございます。
ありがとうございますね。
そうなんですよね、開演時間が押すっていうのはいろんな理由があるんですよ。
うん、
システム的なとこもあるのよ。
あるね。
照明の設備的にとかね。
でもよく聞くのはお客さんが、
うんうん、
そのみんな入ってないから。
だから、
とか。
お客さんが例えばそのホールによってはさ、入り口からこう、行列になったりするところだって、皆さんがこう、定位置につかないまま始まってもね、
そうなのよ、
わちゃわちゃしちゃうから、
それ
を少し、
うん、
舞台監督の人だったりとか、そのホールの人だったりとかにね、
そうそうそう、
ちょっと今、押してます、みたいなね。
うんうん、
がほとんどかな。
そうだね、それ結構多いかな、うん、たまにほんと機材のねちょっとトラブルとか、うん、
あるね、トラブルとかあるけどね、
うん、フジファブリックの場合はまあ大体あのドラムのボボさんのトイレ、
うん、
トイレかな。
そうだね、うん、ボボさんのトイレの時間で開演時刻を押すことあるよね。
あるある。
まあたまにありますね。
何かこう、
うん、
こもられるよね。
そうだよね、
まあ、精神統一というか、
精神統一、
瞑想してるからね。
うん、
あれ、ちょっとあの、ライブハウスとかでさ、トイレ一つしかないとことかね。
うん、ある、あるね。
あるよね。
あれ困るんですよ、もう。うん、ボボさん先入ってると、こう、うん。
ちょっと僕も行きたいな、みたいな時がね。
そうそうそう。中で携帯ゲームとかしてるでしょ？
うん、してるね。うん、
もう出てよみたいなさ、
うん。出てから瞑想してくださいっていう。
っていうのがあるので、まあ、藤丸くんの場合はそのパターンが多いですね。
そうね。
でも確かに待ってる、まあ僕も人のライブを見に行って、この開演時間が、あとどれぐらいかなと思ってる時間は、俺はあんまり嫌いじゃなかったりするしますね。
うんうんうん。
そのなんか何時間とかやったらさ、ほらーってなるけど。ね、うん、
まあ10分、4、5分ぐらいかな。
そう。5分、うん、5分10分とか、
ね。5分10分か。
5分ぐらい、まあもうすぐじゃない、もう1曲目なんやろうとかってさ。
うん。
思っちゃうよ、ね。
それはまだいいんだけどさ、
うん、
たまにその来日するミュージシャンでさ、
うん、海外の
1時間半ぐらい押すことあるじゃん。
俺ね、それがないのよ。
1時間とか。
1時間半なくて30分ぐらいあった
から、ね。とかあるよね。うん、1時間とか言って何をやっているのっていう、その。
それ気になりますよね。
ね、
明らかにそのみんな入っちゃってるし、
みんな入って待ってんのに、一体中で何やってんだろうっていうのは確かに疑問はある。
うん。
何してんだろうね。逆に持て余すよね、時間。
そうそうそうそう。
何してんやろうね。
ね。
うん。ちょっとなんか、誰か人づてに聞いてみたいね、そういうのね。
本当だよね。
あの方は何
とか。何してんだろうね。
うん。
うん。
逆に巻きで始まる人いるよね。
巻きで始まる人もいるんじゃない？
うん。
うん。巻きで始めたいっていう人もいますけど、
うん、
どっちが好き？オンタイムで行くのか、
うん、
少し押したぐらいがいいのか。
5分押し。
うん、5分押し。
なんでなんで？
よくなんか自分でライブ見に行くときにさ、
うん、
ちょうどぐらいに着くんだけど、なんだかんだ階段上がったりすると5分ぐらい経っちゃうんだよね。
その自分が見に行ったりする場合
に。自分が見に行ったりする場合に。
うん。うんうんうん、
着いたのはぴったりだけど、あーあと5分そうだよって会場の中入ってっていうのがあると5分欲しい。
うん、ああ、でもう音とか鳴っちゃってると急がないといけないからね。
まあね、確かにね。俺はどうだろうな。俺もまあ5分欲しいぐらいが、まあ見に行く方は好きやし、
うん、
もうやる方としてはね、すいません、5分押してっていうのはあんまないよね。
ない。
そうだね。
うん。早やろうやってる時もあるけどね。
うん、
あるね。
あるね。
うんうんうんうん。
そう、だからちょうどいい時間がまあその5分という。5分ない。
うん、5分ぐらいかな、うん。まあ巻きで始まっちゃうとね。
そうそう、人がいない時にやってもちょっと。
そうそうそう、仕方ない、
うんうん。寂しいですからね。
ちゃんと開演時間っていうのはありますから
ね、うんうん。
そう考えるとミュージシャンって真面目ですね。
ねえ。
どんだけオラーってか言っててさ。なんかこうロックだとかパンクだって言っててもさ、うん、ちゃんとその時間にはステージに立つわけですから。
そうですね。
なんなら昼の1時ぐらいからいますからね。
そうそう、
ね、
世のそういうミュージシャンはみんな真面目です。
本当だよ。
いい人ばっかりですいい人かどうか分かんないですけど、真面目な職業だなと思ってしまいますね。
なるほどね。
はい、
はい、
ということでメッセージありがとうございました。引き続きメッセージは番組ホームページ www.jfn.jp/ワゴンからお願いします。何でも OK です。音楽でも、まあ僕らのいろんな好みとかね、なんか聞いてみたいこととかでも何でも大丈夫なので、答えられる限り答えていきたいなと思ってます。そしてインフォメーションを、キーボード金沢大輔さん、
はい、
お願いします。
ミニアルバムガールズ、そしてそれがね CD とアナログ版になってね、リリースされております。それから秋のホールツアー富士ファブリックホールツアー2015ハローボーイズ&ガールズ終盤戦となっておりますね。まもなくツアーも終わってしまいます。それから年末にはですねフェスに出ますよ。
はい、
はい、
詳しくは富士ファブリックのオフィシャルホームページをご覧ください。
はい、モバイルサイトとかもやってるんで、そちらもねぜひあのチェックしていただきたいなと思います。この後はビッグママの登場です。Rock and Roll Bandwagon
Featuring Big Mama。 ビッグママギターボーカル金井雅人です。
ギターの柿沼です。
バイオリンの東出です。
本格的に、肌寒くなってまいりまして、
はい、寒くなってまいりましたね。
まあ、我々、
はい、
ミュージシャン、
はい、
アーティスト、まあ、スタイルというか
スタイル、はい、
どのようなねこういでたちでいるかって、うん、まあ、それぞれ大切じゃないですか、
はい、
主義思想があるじゃないですか、
はい、
冬物、
はい、
はい、
どうですか。
まあ、そんないきなりですけど、今話してる金井さんは、 ランニングの格好で今、まあ、
そうですね、今ね現時点ではランニングの格好をしてますね。ロックのあ
れがなったら、うん、いや、はい、ロックでしょ。
ロックですわな。ロックですわ。
そうだよね。だって、
そうだね。これラジオ聞いてる方全然今意味わかんないと思うんですけど、僕JFN のスタジオって皇居の周りにあってですね。はい、今皇居の周りを一周走ってそのままここに来てます。
そうですよね。
はい。
てか最近スタジオもそうランニングウェアで来るから。
来ますね、金井さん。
ちょっとこうスタジオにいる人が。うん、みたいな、あいつはなんだみたいな、
なんか
ちょっと空気感があるのが面白いですよね。
いや、もう、はい、もう人の目とか気にしてる場合じゃないなと思って、
なるほど、
時間がもったいないなと思って、最近
ほう
移動時間でトレーニングができるんだったら、うん、そっちの方がいいやと思って、
う
ん、
はいはいはい、
有効だね、そう、有効な活用の仕方、
写真や映像に映らない日は、うん、もうスポーツウェアでスタジオまで、まあ、5キロから10キロその日によって走ってきて走って帰るっていう、
1分1秒無駄にしない男、
まあ結構昼寝とか
するんです
けど、昼寝
かっこいい感じでちょっと行きたかったんですけど、はい、
っていう僕の話は置いといて
冬物ね、
冬物お気に入り、
ロックンロールバンドワゴン的にこうミュージシャンが冬物どんな感じで今年来てるのかなっていうのをきっと気になって、こう、
なるほど、
お題にしてもらったんですけど、
やっぱ僕はでも結構冬は、
はい、
こうちょっと、まあ、一言言ってしまうと、ちょっと UK ロックっぽいファッション、
なんか黒いの、そう、
黒ピーコートとか
レーザー
チェスターコートで、ブーツみたいなのが好きっす、
うん、そのスタイルは定番になってきてる、
はい、
カッキーの、
はい、好きっす、
うん、私は巻物が好きですね、首に、巻物、
あれなんか書いてあるの、ね、
巻き寿司みたいなこと実際やめようか、秘
伝のなんかが書いてある、
違う違うじゃなくて首に
今各地でね巻物がちょっと入れ違ってた、
うん、はい、
ストールとか、
あ、
首に巻く、そう、あったかいやつ、羽織れたりもするし、首に太く巻いてもいいしとか、ああいうのが好きで、
女の子好きだよね、
好きだね、
俺さ苦手なんだよね、うん、邪魔、
熱い、汗かいちゃう、
暑いし、なんかこうさ、
まあ、ちゃん
しないとき、
まあ、ちゃん聞いて、今カッキーなんて言った
何何、
苦手って言った、
苦手、
邪魔って言った、
うん、
何年か前に誕生日プレゼントでストールを送ったんですけど
それをつけてるところ、金井さんは見たことあるんですか、
すっかり、
ね、その渡した時は見てく、つけてくれた、
すっかり忘れた俺今やら、なんか今、
うん、
そういうとこって今マネージャーの声
が聞こえてきたかもね、
聞こえてきそうな今感じ、
寂しいな、
でも、うん、本当にだ、逆に自分が絶対買わないものをもらったから、ね、うん、いや、してたんですよ、してるよ、うん、してて、すごいいいねとか言ってもらうことが多いからあ、やっぱこういうのっていいんだとは思ってる、
はい、というわけで、
はい、
今日は久々にロックな
あのコーナ
ー行きましょう、
はい、
はい、その前にお送りするのはビッグママでミュートピア、聞いてもらったのはビッグママでミュートピアです。さあ今日お送りするのはこちらのコーナー、ロックンロール判定、はい、あなたの周りで起こったこれってまさにロックだぜという出来事、人、物を、
はい、
我々ビッグママが今日はこの3人で、本当にロックかどうか判定していくコーナーでございます。
判定しましょう、
はい
はい、
では行きましょう、
はい、
FM 石川でお聞きのミキさんのロックなエピソード、
はい、
ビッグママの皆さんこんばんは、
こんばんは、
石川県の高校1年生です。
1年生、はい、
はいはい、私はこの前中間テストの時、うん、数学で0点を取りました。これってロックですかそれから次のテストでいい点数を取れるようにカツ入れてください。
名前を書き忘れてるわけじゃないんだよね、
はいはい、てか0点を取る人っているのって金井と俺の中では結構思ってるんですけど、だからその書き間違いとかなのかね、名前
と書く欄を1段ずつ間違えちゃったとか、
まあ、じゃあどう思います？
うん、私ね数学で0点取ったことありますね
どこにいた0点取った人近く、
俺ね取ったで、
何高校生の時
取ってないからね、点も何も、
そう
そう0点というものを
取れてへんから、
なんか先生が返してくれるときにこう、うん、回答用紙をこう丸めてさっと渡されたわけですよ、すす誰誰と呼ばれて、
はい、
東で、はいっつってもらって、
はい、
こう丸まってるから裏からこ う, うっすらなんか大きい丸が見えたの、
お
なんか一個よかった一個丸あったわと思って開いたら0点のでっかいゼロがあって、
はい、
わーおと
高校生の時、
はい、高2の時、
高2の時
アメイジングって思ったね、
まあ、
yeah、 なるほどね、
この
じゃあまず石川でお聞きのミキさん、
はい、ミキさん、
あのロックかどうか、まあ、これはまあ逆に言い換えると真央ちゃんがロックかどうかにもなってくる
そういうことになりますよね、
判定してください私を
どうです
これ、いや俺は今思ったんだけど、うん、ロックかどうかはこの0点を取った時に自分でどう思ったもしくは何を言ったかにかかってるんじゃないかなと思うんですけ ど、うん、
なるほど、いや本当にだからアメージングと思ったよっていう
アメージングと思った
わーっつってい
やあのそれは結構ロック余裕あるよね、
余裕あるかもね、うん、やべーとは思わなかった何も、
ま
あ、
笑い飛ばせばロックになると、
うん、なるんじゃないですか、例えばミキさんのがこれを撮った時に、まあ今これ送ってきてる感じ、
確かに同じテンション感の人かもしれない私と、うん、
なんかそんな気はするよね、
うん、
そうどうですか、そう思いません
っていうことは、うん、じゃあ今回はロック、
うん、真央ちゃんと同じテンション感であるならば、
ならば
真央さんどうですか、
ロックでしょう、
ロックでしょ
う、はい、はい、
ありがとうございます。ただねこれカツを入れてっていうか、
そうですね
書いてあるから、うん、はい、とりあえず
あのね1問目から5問目までは、うん、あの僕の論理なんですけど、はい、あの学校の先生も0点の人出したくないと思うんですよ、
そうですね、はい、
だから
間違いないですね、
あの教科書の問題大概そのまま書いてあるじゃないですか、
そうです、
学校の中間テスト
ここからここが出ますって言ったところのここの最初のページに多分入るよね、
うん、そういうのをさ私に先に教えてほしかったな、
あのあとね、
はい、
当時
このミキさんはね多分ね前日にね寝たね絶対、あのあ夜更かししろとか徹夜しろってわけじゃなくて何もしないでノータッチで寝たね、
そういう意味じゃロックだよね、
うん、
やっぱり
ロックでしょうやっぱり
あのそう数学がねできなくても生きていけると思うかもしれないんですけど、は
い、
あの頑張った方が後々、
う
ん、あの、
ね、
頑張る人になれます、
はい、
うん、なので、損してるからね勉強してないのは、
そう私損 してたってこと、そう
これもんちゃんは何あの
そうもう数学は
山が外れたの、それとも全然授業に出てなかったの、
ね、全然ごめん全然関係ないんだけど先生が大嫌いだったの数学の、
なるほど、
ほうほうほう、
死ぬほど嫌いだよ本当に、
はいはいはい、
から授業とかもほぼ聞いてなかった、
若かりし頃の
そうね、
でも
ロック中指立てて、うん、もう本当に歩いてたかもしれない、
まあちゃん多分そいつの授業聞いてないんだけど100点取るのがかっこいいんじゃない、
うん、
まあ100は取ったこともないしね、
いやいやでもその嫌いだったらさ、
嫌いだったらね、いや、
うん、なんて思ってみました、
そ、
ま
あ、そんな、
はい、
琥珀真央ちゃんが出てきましたが、
琥珀真央ちゃんがね琥珀真央ちゃんが出たところで、
琥珀ビールみたいになってるけど
とりあえずね、あの、はい、ミキさんね、あの勝つとかじゃなくて普通に勉強した方がいいです、
自分のねためにね、
はい、
はい、なると思います、はい、頑張ってください、
頑張ってください、
まだもう一個いけちゃうかな、
そうですね、
はい、
じゃあ僕が紹介させてもらいます、
はい、
FM 富山でお聞きのワインスキーさんからのロックな、うん、お話です、
はい、
ビッグマオの皆さんこんばんは、
こんばんは、
いつも楽しく聞いています、
ありがとうございます、
私がこいつロックだなと思うのは会社の同僚です、
なるほど、
ある時飲み会で次に飲むものを注文するタイミングで俺この後会社戻らないといけないからと言ったので、あソフトドリンクに変えるのかなと思ったら、
はい、
コークハイでと一言なんとビールから匂いのしないお酒に切り替えるという荒技を繰り出していました、
なるほど、
こんな同僚ロックじゃないですか、判定お願いします、
ちなみに僕あんまり分かんないですけど、
はい、
ビールだと匂ってコークハイだと匂わないんですか、
コークハイも匂います
匂ってました、
まあ要はあれなんじゃないですか、ちょっとあの戻るからって言いつつ、まあ、お酒はやめなかったっていう、
うん、
だから匂いをするとかじゃなくて、
うん、
ちょっと抑えたってくらいな話なんですかね、
うん、
ロックかどうかっていうかアル中かどうかって話でもない、うん、そういうことでもない、
いやでもこれはじゃあロックンロール判定的にいいですか、僕が判定
して、どうぞお願いします、
ロックではありません、
なるほど、
その理由は、
その心は、
はい、これちょっと僕の近くに、ベース弾いてる髪の長い人がいるんですけど、
はい、その人ってひょっとして、
なんとかなんとかいひでとさん、
なんとかいひでとさんですね、
うん、安いなんとかさんですね、
そうですね、
はい、
はい、彼はですね多分これをもし同じ状況だったら、
うん、
あこのあと会社戻らないといけないからって言って、
うん、
ビールから、ウイスキーロックに変えると思います
そうだね、
だからあの振りで強い方に行って、
はい、うん、
まあ、ここを笑わせつつ、
ね、
まあ、でもちゃんとこう仕事に戻っていくという、はい、そのやっぱそこまでやって、
なんかそれの絵が見えるわ、
そうなんですよ、ね、それがロックじゃないですか、一番
ロックっす ね、うん、
まだなんかこう安いに比べればもう、はい、あの ジャブみたいなもんだと。
そうですね、ぜひこの同僚さんにはやっぱそこのレベルまで行ってほしいなと、うんうん、
もっと豪快に前振りをしてアルコール度数の強い方に、
強い方に行く。しかもそれが普通に好きというか飲んじゃう方が僕はかっこいいかなと、うん、
なので
ます、はい、
ワイン好きさん、せっかくね、お酒が好きそうな名前の方、
そうですね、
ワイン好き、
ワイン好きさん、
次回ですね、同僚の話じゃなくあなた様が
確かに
素敵なロックのエピソードを送ってくれると我々多分首を縦に振りやすいんじゃないかなと。
そうですね。で、願わくばワインスキーからウイスキースキーウイスキー
ウイスキー
ウイスキーさんになってほしいなと思います。
最終的にお酒の名前だけになってるけど。
そうですね、そんなこと思いました、はい、はい、
今外側にいるうちのお酒担当安井さんが、まあでもそうだね、こいつ大したことないなみたいな感じで、
外側に安井さんがいるならこれぜひ来てもらえばよかったね。はい、
そう、もしお酒大好き芸人ならぬ、うん、お酒大好きミュージシャンみたいなものがですね、
はい、
開催されたら、
どこかしらで開催されたらぜひうちの安井秀人に声をかけていただきたいなと。
ぜひというか
本当に詳しいし、
やはりリーダーじゃないですかね、
ね、飲み方もよく知ってますから、
はい、うん、というわけで、じゃあ安井さんがバッとこう際立つようなロックしてる曲一曲なんだろうね。
なんだろう。まあパッと浮かぶのはスワンソングとかになりますが。
じゃあそうしましょうか。
そうしますか。
はい、聞いてくださいビッグママでスワンソング。聞いてもらっているのはビッグママでスワンソングです。ロックンロール判定で僕らに判定してほしいロックのメッセージもまだまだお待ちしています。さてそろそろ僕たちとはお別れの時間が近づいてきました。
私たちへのお悩み相談や質問を24時間お待ちしております。電話番号を書いていただければ私たちが直接電話でお悩みに答えますので、メッセージどんどん送ってください。採用された方にはこの番組でしか手に入らないビッグママ×ロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼントします。本名と送り先の住所も忘れず書いて送ってください。
メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。そしてビッグママからお知らせです。
はい、毎年恒例のクリスマスライブ、はい、ビッグママクリスマスパレード2015を開催します。
はい、
12月20日が TTC ホール、
はい、
23日が
名古屋、
はい、
24が大阪ですね、
はい、
ホールを回ります。よろしくお願いします。
お願いします。
そしてカウントダウンジャパン、今年も出演します、
はい、
ビッグママは12月29日火曜日です、
はい、
ロックンロールバンドワゴンに乗っている乗っているバンドは日にちは違えど全部出演ですと。
あ、カウントダウンに、
はい、カウントダウンジャパンに出演ということですね。
ぜひロックンロールバンドワゴンはしごした方はぜひこの番組にメッセージをくれると 99% 読まれると思います、
yes. いや、はい、いいですね、うん、
よろしくお願いします。
どこのワゴンが一番早かったかぜひ
一番運転が荒かったから、
そうですね、ぜひお答えいただきたいですね、
うん、うちが一番ぶっ飛ばしますよね。
、はいはい、さらに、ビッグママがトータルファットバックホーンのスリーマンライブ、
はい、
これは高尾ですね、台湾のウェアハウス J というところでライブをします。俺たちのパクパクビーフヌードルグルメライブ in 台湾ですね、
はい、
これが1月30日土曜日に開催しますので、ぜひとも遊びに来てください。
はい、
ぜひぜひ。
というわけで詳しい情報はビッグママのオフィシャルサイトをチェックしてください。年末年始も盛りだくさんでございます。ぜひビッグママに会いに来てください。今週はここまで。この後はホワイトアッシュにバトンタッチ。せーの、
ビッグママでした。ロックンロールバンドワゴ
ン featuring White Ash。どうも、ホワイトアッシュボーカルギターののび太です。
ベースのあやです。
ギターの矢野さんです。
ドラムのゴーです。
4人揃ってせーの、
ホワイトアッシュです。
今週は締めです。
うわ、
はい、ということで、今週はですね、先月番組内で行われた会議で決定した企画をお送りいたします。まあどういうことかと言いますと、
はい、
まあやっぱこうラジオね、ロックンロールバンドワゴンやらせていただくにあたって、まあなんか僕らとしてもこう皆さんとなんていうかこう交流する企画というか、
そうですね、
まあそういうのをこうちょっと考えていこうじゃないかということで、決まったのがね、ブラックオアホワイトアッシュというコーナー、
はい
はい、まあ世の中のさまざまなことをですね、僕らが白黒はっきりさせちゃおうという、そういうコーナー、はい、そして、まあギターの山さんが、
はい、
実は俳句がすごく得意ということで、皆さんからいただいたその、はい、悩み相談ですね、
はい、
それについてこうみんなで議論していきながら、最後に山さんがそれを俳句でズバッと、
はい、
解決するといったコーナーがですね、
ズバッとしますよ、は
い、決定いたしましたので、はい、今回はそちらを、お送りしたいなというふうに思っておりますので、はい、お楽しみ。はい、では早速一曲参りましょうかね。
はい、
はい、それでは聞いていただきましょう。ホワイトアッシュでせーの、ナンバーナインティナイン。お送りしたのはホワイトアッシュでナンバーナインティナインです。それでは早速こちらの企画を始めましょう。
お、
俳句で解決ホワイトアッシュお悩み相談。オンユ
ー。いやー、来ましたね。
このコーナーはですね、
はい、
もうリスナーさんからのお悩みに、はい、
うん、
僕たちおはやたしみんなで答える、
うん、はい、
企画となっておりまして、そして、まあ、みんなでこう議論をして最後に、
はい、
俳句が得意な山さんに、
はい、
この問題について、うん、俳句でバシッと、
はい、
解決してもらおうということになっているわけですけれども、
はい、
まあ、今回はねまだちょっとお試し会ということで、
はい、
まあ、このラジオを、放送している、ビルのね、
はい、
受付のお姉さんに、お題を考えてもらいましたので、
ね、
これねなんとディレクターさんが、
はい、
もう直接そのお姉さん、受付のお姉さんのところまで行って、
ちょっと
あ、さっき撮ってきた。
ちょっとそれきっかけで仲良くなろうみたいな、ちょっとあんのかな、ディレクターの方は。それきっかけで。
ちょっと可愛かった。
ディレクターさん今、ちょっと可愛かったっつって言ってました
ね、
はい。
ということで、じゃあ、鮮度抜群の、
はい、
受付のお姉さんの、
はい、
お題、
はい、
聞いてみましょう。
お、はい。
ホワイトアッシュさんに相談です。私は笑ってはいけない時に限って変なことを考えてしまい、笑ってしまうんですけれども、どうしたらいいでしょうか。皆さんはそんなことありませんか。
はい、ということで、
じゃあ面白いな、
笑ってはいけない時に限って変な想像をして面白くなってしまう。そういう時にどうしたらいい。
このお題さ、難しくない、すごい。
むずいね。
なんかお姉さんがもうすでに斜め上な感じがしちゃってさ、もう大変だよねちょっとね。
ありますよね、
うん、だからどうしたらいいかってこと。
そう、まあだからやっぱあれですよ、これもう人間的にね、もう鶴の恩返しみたいなもんで、
はい、
やっぱこう覗かないでくださいと言われると覗きたくなるみたいなさ、
はい、
そういうことがある以上やっぱね、こう生きてると笑っちゃいけないようなこう真剣な場面っていうのは幾度もあるわけですけれども、
はい、
そういう時に限ってちょっとしたことがものすごく面白く感じてしまう。
何を思ったのかな、
ね、
何を笑っちゃったのかな、
あったりしますけれども、実際こういう笑っちゃいけない時に、すごくこうなんか笑っちゃいそうになったって、そういう経験自体はみんなはある。
ありますね。
あるね。
あるね。
あ、
ちょ
っと、まあ、僕らで言ったらあれじゃない？そのラジオとかのさ、コメント撮りあるじゃん。音源出した CD 出した時にさ、
うん、
その各地でさ、ラジオで流れるコメント撮る時に、
うん、
絶対笑っちゃいけないのに、なんか誰かが変なことしてもう笑っちゃって、はい、テイク2みたいな、あるじゃん、
うんうん、
そういうことだよね多分ね、俺らの身近なことで言うと、
うんうんうん、
結構そういうのあるよね。
あとね、本気で怒られてれば怒られてるほどもう笑っちゃいそうです。
しめしめ的な感じ。
それ怒られてる感覚全くないよね。悪気ないよね全く。
だってさ、この間
本当くないな、
あのライブでさ、
はいはいはい、
俺らいい、ね、どこだったか分かんないですけど、うん、めっちゃ暑くて、
はい、
その空調、
はいはいはいはい、
ね、めっちゃ暑くて、それをマネージャーが見て、
はい、
熱そうあいつらって笑ってたって言ってたじゃないですか。
はいはいはい、はい、
で、そういうのもさ、
はい、
その感覚
と同じかもね。
あ、そういうことね。笑ってた。
なんだろう、なんでそうなるんだろうね。自己防衛反応なのかな。
なんなんですかね。
うん、なんかこう、
そうなんじゃない、だから。
やばいって思った時になんか変なスイッチ入っちゃうじゃないですか。
それは、だから、あれだよね。もう、ある意味、しょうがないよね。しょうがないっていうか、もうだからそれはもう笑いを噛み殺すしかない。
怒られてる時に笑っちゃうっていうのは分かるかもしれない。
なんでだろうね。
それはなんとなく俺も、なんとなく分かる。
こんなに必死にって思うとなんか、笑けてくる、う
ん、
私。
なんか
でも
それあるのはさ、なんかすごい、結構なんか、ちっちゃい頃とかだとさ、こう怒られてる時にさ、なんか、相手の目を見れずにさ、
うん、
なんかこう、ぼわーっとさ、相手の顔は見てんだけど目は見れてないみたいな、時にさ、
うん、
なんかその鼻の穴を目だとしたときに 何じゃあ相手の相手の目
その話の方が気になったから俺そっちの方を掘り下げたい
から、その相手の目じゃなくて、うん、もし鼻の穴が 目だとした場合、
いるよ、ね、動物でいるよね、
カエルみたいな感じになるじゃん、うん、鼻の穴を目だとして、うん、鼻の穴を目だとして、うん、それで喋ってると思った瞬間に急に面白くなるじゃん、
うん、まあね、まあ思わないけどね鼻を目だ
っていやなるんだって
思い出し、じゃあ思い出し笑いじゃない多分、その女性は。今の話聞く限りだと、すごい何かしてる時に怒られてる時とか、すごいなんか悲しい時とかに、何か思い出しちゃうんじゃない面白いことを。だから笑っちゃうんでしょ、うん、それを思い出さないようにする方法を考えた方がいいんじゃない、
なるほどね、
うん。どうすればいいんだろう、
どうしたらいいんだろうね、それね。超難しいよ。
それだからもう無意識をコントロールするしかない。
だからなんかあれじゃん、俳優さんとかさ、女優さんとかでもさ、うん、その自分が悲しい時涙を流さないといけない時にさ、その悲しいことを思い出すとか言うじゃん、
うんうん、
なんか自分が過去に悲しかった出来事を思い出して涙を流すみたいな、うん、そういうトレーニングすればいいじゃん、うん、あ違う、あ
俳句で答えないんだ、
あ違う、ごめん今、あそうだ俳句忘れてた、ちょっと話してもっと話して、俳句忘れてた、
びっくりしたわ
今あ、僕は俳句
を、ね、そう、山さんは俳句を考える。
じゃあ、ちょっとその、ちゃんとやって、ちゃんとやってた。
今までちゃんとやってないみたいじゃん。
ちょっと話し合って、その、俺、考えるから、俳句。
てか、山さん、もっと前から考えておいてほしかったよ。
いやいやいや、うん、いや、ちょっと待って、もうちょっと時間ください。もうちょっと、もうちょっと深くいきましょう、もうちょっと。
あれだよね。ここで笑ったらもう死ぬんだって思っちゃう。思うこと。
そう思ったらまた笑いそう。この間に死んじゃうって私って思ったと笑えちゃう、多分やばいな、
ダメだね、
つねるとか、
あつねるね、
うん、痛みに変えちゃうみたいな、
それはあるとありだと思いますよ、
あ、ね、うん、
ちょっとおまじないじゃないけど、うん、これしたら大丈夫みたいな、
いろんなとこに気持ちが走っちゃうっていうのもあるわけで、うん、
なんとかその気持ちをどうにか紛らせるとか、
うん、
ちょっとごまかせるようにな
る、なるほどね。そうだから意識をその面白いことに集中させなきゃいいんだよね。
うん、そうそう。だから、うん、ちょっと深呼吸したら私大丈夫ってちゃんと思っとくとか。うんうん、
それかなんかもうなんかあれだよね。そういうこう自分の中でのなんかポーズを決めるっていうか、なんかあちょっとこう気持ちを取り乱しそうになった時に、なんかこう伸びをするであったりとか、
うん、
なんかこう腕をちょっとクロスさせて、うん、なんかこう気持ちを一旦リセットさせるっていうかね、
なんかライブの前の集中の仕方と似てるかもね今話すると、
あなるほどね、
うん、
ちょっとわざとちょっとトイレ行ってきますつってトイレって顔洗うとかね、
ね、
あ
るよね、靴下右から履くとかさ、
あ、
ね、
う
ん、
あ、あれじゃん、笑っちゃいけない時に一旦、うん、席を外すっていうの
あり、うん、それはありかもしれないよね、
あよし、じゃあそれにしましょう、席を外す、
ちょっと待ってもうちょっとでできる、
先生が
もうちょっとでできる、はい、ということでね、
うん、
最近ねこれだから、うん、もう本当にね、
うん、
僕自身あるんですよ、もう見たら必ず笑っちゃうっていう動画があって、
うん、
僕たかしっていう、
はい、できました、
はい、それではじゃあ、
はい、
今回の受付のお姉さんからのお悩み、
いい、
笑ってはいけないという時に、はい、笑いそうになってしまうと、
はい、
そうならないための、解決方法、山さん俳句よろしくお願いします、
はい、いきます、笑いをね我慢はせずにごまかして、
お送りしたのはホワイトアッシュでベロシティ、
え、なんで待って、さ結構みんな話したことまとまってると思うんだけど、なんでその不安な、なんかなんかいまいちな顔するのみんな、
どうやってのところじゃないかな、
どうやってのところ多分ね、きっとどうごまかすかを知りたいんだよ、
うん、
いやだからそれは笑いの、例えばさ、ずっと笑っちゃってさ、もう笑って笑って、もうそういう人間ですみたいな、ごまかし方もあるかもしれないじゃん。
そういう人間です。
そう、もう俺ずっと笑ってる人ですみたいなごまかし方もあるじゃん。
ないわ。
もう、もうしょうがない。
そしたら今後一生その人は、もう、 常に笑って生きていかなくちゃ
みたいな、そうずっと笑顔だけどみたいな人いるじゃん。
そういう顔立ちの人な
んだ。そういるじゃん。
お前なんだ
って。めっちゃ笑顔の人いるじゃん。ずっと笑顔の人とかいるじゃん。ちょっと今回閉まんなかったかな。
落としどころがね。
落としどころがね。
ちょっと理解がね。
そっか。あれだったね、ちょっと説明がいる回だったかな。ちょっとあの勉強します。
はい。そろそろお別れのお時間が近づいてきましたけれども、
はい、
今日は、受付のお姉さんスペシャルお届けしましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、こういう感じでね、
そうですね、
僕らがいい、ね、こう白か黒かを判断したり、うん、皆さんの悩みについてこうバシッとね、今回はバシッと決まんなかったけれども、そんな皆さんからのメッセージ、いいですね、番組の感想ももちろんそうですし、曲のリクエスト、ライブの感想などぜひメールで送ってください、はい、メッセージはですね、番組ホームページからお願いします、www.jfn.jp/wagon です、最後に僕たちホワイトアッシュからのお知らせなんですけれども、12月6日と、12月13日にですね、チャリティーワンマンライブ、はい、サイクルが、はい、ございます。12月6日の方がいわきソニック、はい、そして12月13日が、渋谷クラブクワトロというところで、ぜひ足を運んでいただけたらなというふうに思っております。そしてはい、そして来年2016年には、僕たちホワイトアッシュニューアルバムをリリースいたします。先日の代官山ユニット、
はい、
ワンマンツアーのツアーファイナルでもね、言いましたけれども、でしかもそこで新曲も、披露しちゃいましたけれども、うん、来年、僕たちホワイトアッシュ4枚目のフルアルバムを、リリースしますよということで、はい、詳しい情報はですね、またおいおい皆さんに発表していきたいなというふうに思っておりますので、楽しみにしていてくださいということでよろしくお願いいたします、
はい、
というわけで今週もお聞きいただきありがとうございました。以上、せーの、ホワイトアッシュでした。
ロックンロールバンドワゴン、
ロックンロールバンドワゴン、今日はそろそろお別れです。3組のトークいかがでしたか。
番組ホームページには惜しくもカットされてしまった未公開トークも聞ける音声ポッドキャストを公開してます。
あなたからのメールも24時間お待ちしております。改めてロックンロールバンドワゴンのホームページは
www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon をチェックしてみてください。それではまた来週、
せーの、 See you next rock and roll。